こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネトレ、大久保先生よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も行きましょうかね。
ね、春がさ、ね、
春
がないよね。春が それなくない？
それね、タクシーのおっちゃんが同じこと昨日言ってましたよ。春がないよって言われて。
春がないよ。俺今海外から戻って今5月さ、撮ってんだけどさ、もうバイクめちゃくちゃいい時期やん、はい、と思って、ツーリングの予定はめっちゃやりてたの。
うん、
いろんな人と。
はいはい。暇？
あ、そう、
は
い、いやいやいや、雨なのよほぼ。
ああ、どういうこと？梅雨っぽいってことですか？
梅雨っぽくない？なんか戻ってきたらなんかもう梅雨になっちゃってるし、暑いし、もうエアコン入れないと寝れないぐらいだったり、なんか、むちゃくちゃや
ね。あ、そんな感じか。あんまり体感値ないんですけど。
体感値ない。
ちょっとずっとね、福岡、うん、今日、東京、北海道で出張したら、もうわけわかんなくなってた。
ああ、バグるね。だから東南アジアの方が安定してさ、
はいはい、
あったかいじゃん、ずっと。暑いだけじゃない。だから、そう。ベトナムとか行ってきたんだけどさ。
はい、
なんか、
いいですね。
いや、あれね。いや、すごいね、やっぱり。
何がですか？
ん？偽物が。
ん？
久しぶりになんかさ、縫製工場があるから、あれ、B 品が流れてんのかな？サイゴンスクエアみたいなさ、なんか、
はいはい、
偽物市場みたいなさ。
あー、懐かしいね。
最近はないもんね。俺行かないんだけどさ。うん、そう。ですげえクオリティなのね。
いいんだ。
いや、なんかちょっとびっくりして、だから多分、なんていうの、中国とかでこうなんか高いブランドのやつを作ってるとか、明らかに偽物っぽいのあるんじゃない？
はいはいはい。
ああいうんじゃない？だってさ、ディオールとさ、ステューシーが同じ価格で売ってるからさ、その、あれだけなんかステューシーお得感ないぞっていう話じゃん。3000円ですみたいなさ。ディオール3000円ならわかるけどさ、ステューシー3000円って半額ぐらいしかなってないけどみたいな。
ね、う
ん、説明してもさ、なんか全然理解してくれないじゃん。ドンがもうわかんないからさ、単位が。10万ドンね、みたいな。10万
ドンなんでしたっけ？
そう、ドン。10万ドンって言われて600円だよ。うん、いや、どうかね。
計算頭なんか、頭なんかがバグります
ね。ちょっとバグり出すよね。なんだろうと思ってさ、そう。だそう、なんで、まあ、どうでもいいんだけど。
買ってきた
の？いや、買わないから、俺は偽物は持たないって決めたから。
うん、持たない。
だけど。
アートやってる人が偽物持ちまくってた
んだよ、ね。いや、昔でも俺、高校生の時は偽
物買うよね。俺もサイラーしてたし、STC やら、シュプリーム全部パチモンでしたよ。
いや、でもこれはもう二度と偽物は身につけないと決めて川に投げ捨てた16歳ぐらいの。
ちゃんとゴミ箱に捨ててください。
いや、多分
今リモンだ。リモアですか？
リモアの偽物なんかさ、偽物でいいよねって思っちゃうよね、バカらしい。
今ちょっと思った、高すぎるもん今。
だってそうでしょ。でもさ、うん、なんかあれ、俺が一番リモア好きなのはさ、そのホイールがめちゃくちゃスムーズなん
ですね。
ところが好きなんだよね。まあ、うんうん、で、もう逆に言ったら止まんないぐらい進む。
確かに。
でもさ、
ちょっとふとしたら先進んでますもんね。
そう。でもそのクオリティ保たれたらさ、うん、もう別に偽物で1万5千ですよ言われたらさ、もうぶん投げる
から
、ね、いいよなって思うよ。なんか、荷物増えたらここで偽物買っちゃえば、あんまりそういうの言っちゃいけない。よくないけど、うん、なんか難しいよね。十分じゃん、これって思っちゃったもんね。ちょっと思った。
うん、ちょっとお願いすればよかったです。
嫌だろ、そんな。いや、恥ずかしいわ。それ一緒に行った人がなんかそう、値引きして10万ドン値引きして、でもさ、5万ドンとか高いとか、300円だからみたいな話じゃん。なん
それは、遊びでしょ？
いや、そう、楽しいっていうことさ、時間の無駄だよねって思っちゃ、嫌なかったけど。いや、時間の無駄だよね、300
円。なんか楽しい、なんかゴールデンウィークを過ごしたような感じ。
10分ぐらいで去った。やっぱつまんないから。
まあそんな大久保先生に、さあそろそろね、質問に行きたいと思いますけれども、今日はですね、一言で言うなら、45歳絡みの質問ということで、やっていきたいと思いますね。
多いね、最近ね。
うん、45歳か？
うん。
ちょっと、そういう、その感覚が僕にはない。
ああ、それはそうだ
よ、ね。教えていただ
きたい。いろんな会社見てなきゃなんともないよね。はい。
さあ行きましょう。大久保先生、いつもマネトレを通じて財務の考え方を勉強させてもらっています。私は関東近郊で、小売りと簡易飲食の複合店舗を十数店舗展開している会社を経営しています。年商は約20億です。
うん。なんか難しい、今期は、簡易飲食。
はい、簡易飲食って何ですかね。
ね
え。なんだろうね。
あれじゃない、持ち帰りできるやつ。 簡易飲食
って。ああ、そういうこと、う
ん、重飲食じゃない。寿司とか。寿司簡易じゃない。
寿司簡易な気しない。まあ、持ち帰る。
寿司簡易だろ、なんか、やっぱ。
パッと。立ち食いとか、ね、
そう、立ち寿司みたいなさ。
ああ。
いや、いや。
まあ、行きましょうか。地方圏への出店と人材採用への先行投資が重なっており、資金繰りにはある程度余裕があるものの、来期以降に備えた調達手段を検討していたところ、メインバンクからは、私募債の発行の提案がありました。
うん、
内容は次の通りです、
はい。
ちょっと情報3つあるようですね。
はい、
借り入れのうちかな。借り入れのうち1億は、うん、既存借り入れの返済に回して、残り3億を新規資金として調達。
うん、うん。
この辺後で解説お願いします。実質2億円の純資金調達となりますとあります。で、金利は固定か変動か選べて、固定なら 3%。
うんうん
うん、返済は年1回または半年に2回で、返済ストップなどの柔軟性は原則ありません、
うん、
銀行は御社ほどの余震なら十分可能と前向きですが、私募債は初めてなので正直慎重になっています、
うん、
現在の事業状況としては PL 上の利益は出ていますが、設備更新や在庫負担が重く、キャッシュが潤沢とは言い切れないのが正直なところです。このような状況で私募債を導入する場合、どんなリスクや見落としに注意すべきでしょうか。
はい、なんか予想量がすごい多いね。なんか
なん
か どうでもいい偽物の話してる場合じゃなかった。ただちょっと待って、だけどでも小売時計会員食なのに設備とか在庫が重いんだね。大丈夫そもそも。
そう、中でなので調達
したい。売れてんだよね。なんか大量在庫とかないかの方が心配になっちゃうよね。
確かに。
逆にね。
うん。
いやいや。
で、小売りと簡易飲食なんで、うん、まあ、いろいろやってるんです
ね。この在庫があるのかな、偽物売ってるかもしれないね。
うん。つなげなくていいよ。
まさか。ベトナムへの出店かもしれない。人材もね、やっぱそうそう。でも、ベトナムに採用に行ってる人いるけど、そろそろ来ないよな、日本にな。うん、円安だしな、なんか、なんか、まあ、まあいいや。そんで、まずど、既存の
借り入れ。私募債って何ですか、うん、の話と、今回の調達の環境をちょっと、どういう意味なんですかね、これ。
まあ、私募債は、あれだよね、はい、その、社債、会社が発行する債券で、
うん、
だから要するに公社債と私募債っていうかあるわけだよね。
はい。
公に発行する、公募債か。公、要は、いわゆるその債券、市場に流通してる債券があるじゃん。
はい。よく大企業とかなんか1000万単位ぐらいでね、買える
やつ、ね。そう。あれとは別で、少人数の投資家向けに私募債っていうのを発行できる
ん
だ
よ。うんうん。
で、だから、俺が私募債発行しますってやって、だから行政書士とかがやるのが、その手続きとか、まあ自分でもなんかできるんだけど、それで、じゃあ、知り合いにね、買ってくださいって、うん、要は俺が発行するから、買ってって言って売っていい。っていうのが小規模、少人数私募債。うん。俺が債券を発行する。知り合いに買わせる。で、だけど、まあこれは一般的じゃなくて、一般的には、だから銀行がそれを引き受けるっていう。要するに会社に債券を発行させて、それを銀行が買うっていう前提で、銀行が発行とかの社債発行とかの代行してくれる。
あ、じゃあ買うのは銀行。
銀行、買うというか。
社債という名の形で、そうそうそうそう、実質貸し付けしてるみたいな。
貸し付けで、その手間はかかるじゃん。社債発行の。
はいはいはい。
だから、それで社債発行手数料とかを取ったり、
うん、
まあ、利払いも、ちょっとね、こう固定 3% っていうのもちょっと高めだと思うんだけど、まあ、うん、あとは、発行期間中に、まあ、基本的にはその期間はずっと返させないわけだから、ね、そうなると、その期間中の金利で確定するわけじゃん。で、返済が、まあ、全額、これもだから、私募債なんで自由に決められるんだけど、まあ、大体銀行やるのは、ここに書いてある通り、年1回とか、半年に1回とか。だから、通常の毎月弁済じゃないんで、
ガツッと返すんですね。
そうそう、ガツッと返すから、マネジメントがちょっと難しいっていうのと、うん。あとは、その、折り返しみたいな発想がないわけだよね。その私募債に関して。まあ、私募債を再発行するってことあるけど、
だから基本的には返し切って終わりってこと
ですか？そう。
よくリスケがないっていう話が出たりするのは聞くんですけど、そういう意味ですか？
そうそうそうそう。
しにくい。リスケできないからね。
まあまあ、 できるけどね、厳密に言えば。できるが、ちょっと別立てでしょ、みたいな話にはなったりするよ。
ほうほうほう。
うん。まあ、するよ、リスク。だって返せないからリスクするんだから。もう、
今のところまで話聞くと、
うん。
社債という形での名の、銀行 と、うん、と当社間でのやり取りだけになって、社債っていう形で実際はなんか調達的に借り入れしてるような、でもリスケできない、利回り高い、結構返済も一括どうみたいな、借り入れの方が良くないっていう感覚になるような内容だったんですけど。
う
ん、
ただこれどう合わせるかっていうのはあると思っていて、
ほうほう
例えば、じゃあ土地を買うとか。
はい。
うん。
土地。
土地を買うときは普通土地担保に入れれば借りれるんだけど、
うんうん、
担保に入れたくなかったりとかってあるじゃん。で、その、要は、なんていうのかな。まあ、あんまりないケースだけど、その、地面広げていくというか、その土地を仕入れていきたいみたいな。ちょっとまだ、その先の動きはわかんないけど、みたいな。
あ、なるほどね。価格をちょっと抑えて、
そう。
使い方としては抑えた方が、
そういうときには、やっぱり設備投資では借りられないから、そうすると要は短期の当座貸し越しとかで借りるか、長期で死亡されないら借りるわけじゃん。
なるほどな。
で、それが紐つかないから、
うん、
で、まあだから、年1回の弁済が必要だけど、まあそれぐらいはなんとか収益でやっていかなきゃいけないとは思うんで、
うんうんうん、
っていうのに合わせて社債を貼り付けるっていうことはまあ一つできるかなと。
なるほど。
思う。
使い道としては
そういうこと。使い道と、うん。ただやっぱりそこ考えないで、やっぱ銀行からすると社債発行できる会社って少ないんでみたいな。まあ確かにその基準は高いんだよね。なんかその、社債発行できる会社の基準は通常のその格付け以外にも、その銀行ごとに数字はあるんで。確かに、まあでもそりゃそうじゃん。貸しっぱなしなわけだから、いい会社にしか貸さないわな、それ
は。はい、はい。
だから、そういう意味じゃ銀行の評価は高いと。いうのは間違ってはないけども、まあその、だからなんだって話で。ある意味ね。その、まあ、銀行も稼ぎどころがないから、最近多くやってる気もするし、逆に。
それなりに、さっき言ってた、死亡債発行に対しての手数料とかも取りやすいから、
ね。取れるよね。うん。
ああ。
うん。だって、まあ、金利はね、金利ある世界へみたいな、よくわかんないことを言ってる。なんか面白いね。お前らがなくしたんだけど、みたいな。なんかよくわかんないね。それで、金利なんだっけ、ね、なんかそう、金融新聞みたいな、そういうのさ。みんな言ってるけど、
まあまあ、キャッチコピーでね、金利ある世界で、
なんかそれ別にお前らがやったんだけど、
ゼロ金利したらお前らだと。
まあまあ、だからまあバランス見てたけど、ちょっとこの場合に出店だったら出店で別に設備でっていうのもあり得るし、あと人材採用先行投資でよくわからんお金バンって借りちゃっていいのかなっていうのはちょっと悩ましいところだよね。
ああ。
というは思うけど、その本当に先行投資なのかね。もう本当に人材のところはね、なんかもう地方、もうこんな地域に今でタイミーとか今もう進出してるもんね。タイミーってあるんじゃないか、時間のさ。
なんだ。うん。時間の切り売り、ね。
そうそうそう。なんか俺、ああいうのって都会なのかなと思ったらさ、なんかそんな田舎の過疎地域でもあんだみたいな。でもそんぐらい人が足んなくなってるし、よくわかんない。
結構もう60代とか、70代の方とかもタイミーね、地方で使ってるって。
そう、ね。なんかね、まあなんか若い子がウェイってやってる感じだの。俺の勝手な、ね、イメージね。イメージはね、
うん。
全然そんな感じじゃないぐらいみんな困ってて。だから、まあこれ話が変わっちゃうけど、人材って、採用が先行投資なのか問題はちょっと改めて考えてもいいのかなと思いながら。
なるほど。
まあ、
先行投資にならないリスクもあるんじゃないかっていう。
ならないリスクもあるし、まあ、投資回収の期間を、まあお金に色はないものの、逆に言ったら、その人材投資採用で何年回収なのかってやっぱ考えてそこで借りた方が健全なのかって感じはしちゃう。要するにやっぱマネジメントが難しくなるっていうことだと思うんだよね。で、その、うん、今度だからさっき言ったように審査基準が高いっていうことは、死亡債のまた再発行というか全額返済、例えば返済ほとんどなくて最後に返済の時にさ、やっぱ折り返してもらわないとダメだから、その時にその基準クリアできるかっていうと、その時の決算書次第だから、
みたいなことを折り返し取れない可能性もまたある
わけね。そうすると死亡債の基準に満たなくなっちゃった会社みたいな話にはなるわけじゃん。
はいはいはい。
死亡債出してもらった会社ってところからね。なので、 まあ、一概に悪いとは言えないけど、一応そういう仕組みっていうことと、まあ、そういうように余剰資金があった方がいいのか。だから固定で金利はかかるわけで、そう。だから、しかもそれなりにの数字になってくるとね、
うんうん、
借りたら返すなっていう話でももしかしたらないかもしれないというか。
しかもそれなりの数字じゃないと借りれないものでもあるってことです
ね。そうだね。それなりにやっぱロットないとやんないから。
まあでも仕組みと大きな考え方、枠組みはね、教えていただきましたので、あとは自分たちの目的にちゃんとそれが合ってんのかっていうところの判断ってことですね。
うん、そう。だから柔軟ではない、柔軟ではないから、うん。そこはちょっと重々考えてやってもらう。
なるほど。そのリスク含みでちょっと考えていただくというところで、うんうん、
はい、
今日のところ一旦終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。またオフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。